戦闘態勢 .com。
はい、本日もやってまいりました。誰か聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の戦闘有馬湯からお送りするここの遠吠えポッドキャスト戦闘態勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野とさすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
おめでとうございます。
サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
新年明けましておめでとうございます。
バンダイの上のシナリオライダー市村、
今年もよろしくお願いします。
というわけでお送りしていきます、はい、今年もよろしくお願いします。
というわけ
で、ね、
もう1月最後ですね。
今
日31日
です、ね、
俺いつさ、別で何なんのかなとか、あれ宇宙忙しいのかな、あるいはインフルエンザかなとか、
ね、忙しいんですよ、いろいろね、本当に、
まあ、いいことですよ、忙しい、
あのね、これもう、もうこれがアップされる頃は絶対間に合わないんですけど、
はいはい、
2月の1日と、はい、8日かな、うんうん、8日に東京 MX テレビで、うん、はい、2回に分けて落研冒険新聞が、うん、
はいはい、
放映されるというんで、
は
い、
うちのヘビーリスナーの
井野君
が監督したね、うん、はい、で市村君が脚本を書いたと言われる、
はい、言われるっていう、あのそれ伝説みたいな
名作落研冒険新聞、
はい、ありがとうございます。
2週に分けて、
2週に分けて、
ついに地上波、
ね、夜中の3時40分から、時間なんですよ。まあ、だからまあ、
深いね、
深いところだね。はい、そっから始めてこうっていう、はい、そういうこう、深夜からコツコツやってるって、MS ですね。びっくりするのがさ、はい、俺、だから、あいつ、いいのと主演女優さんたちはさ、なんかほら、前説でこう、いろいろ収録したらしいんですよ。
はい、
去年のうちにかな。ほいで、俺、あの前後に、いいの君と結構連絡取ったのよ。
はい、
あの用事があって。
はい、うんうんうん、
もうほら、じゃあ飯野くんちゃんとご飯食べてるかいとかさ、飯野くんちゃんとオナニーしてるかいとかね、おちんちんの毒出してますかとかって言ってんのに
デトックス、ね、
デトックスしてるってすげえ心配したんだよ、ね、一切言われるよ、その俺はもうネットの情報で知ったの、
え
っよっぽど読みたくない、
よっぽど読みたくないのかと俺テレビ出たかったなと思ってさ、まあ
でも、
まあ、まあまあ呼ばれないわな当たり前だけど、俺なんか出てもしょうがねえし、
それ何映画の番組の、
あの自主映画の紹介 の、 そのワンコーナーみたいな15分ぐらいの短いやつで、
うんうんうんうん、
で多分、うん、あれ20分以上あるから、
うんうんうん、
だからそれを2回に分けて放映するっていう、そういうことじゃないですかね、
うんうんうん、まあ録画してみて、
まあ録画してみて、
これ放送した
ね、これ放送したときは全然終わってるんですけど、
多分ね、多分ね、私は明日はちょっとも
ちろんね、
多分できないと思う、
できないですよね、31日ですからね、
やってたよみたいな、
やってたよって言って
たから ね、
ね、あの、うん、見てたかいっていう、そういうこう告知でございまし
たね、はい、ね、何かどうですか、年明けましたけど、
はい、
もうあのちょっと年末にちょっと忘年会、今身内のね、私たちの
忘年会
行ってた時に行ってた、はい、セクシータレントのあのつぼみちゃんのあのね、握手会に行ってきました。
セクシータレントって要するに AV の人、
AV、まあ、
つぼみちゃんね、
まあ、
かわいい、
かわいい、つぼみちゃんの
握手会、
握手会行ってきた、握手会&サイン会みたいなのを行ってきて、
どこでやった
の、ね、あの神保町の初戦グランド、
あ、初戦グランド、
あそこちょっといろいろね、
やってんだ、
セクシータレントの人なんで、いろいろイベントやってて、はいはいはい、でちょっと俺あのまずあの本をね、あの写真集が新しく出るっつうんで、それを予約、
はい、つぼみちゃんファンなんだ。
つぼみちゃんファン、ファンですね。
かわいいよ、かわいいよ、ね。
セクシータレントで、で、一冊、写真集一冊買う人、二、うん、冊買う人、三冊買う人、あと五冊買う人みたいな感じで、うん、あの、
分かる。同じもの、
同じもの。
同じもの。AKB、AKB 賞。
AKB 賞
か。そういうこと言っちゃったんだよ。つぼみちゃん、そうじゃない。
そうじゃない。
で、
五冊買ったら何なの、
五冊買うと、あのね、
期待しちゃうね、セクシー女
優。いろいろなんか、多分15秒間、写真撮れたりとか、あとツーショット写真とか、うん、あと、直筆で名前入れてもらったりとか、なんかそんな特典がね、
そんなもんですよね。お触りはなし。
お触りはね、なしですね。
握手ぐらいなん
か。握手ぐらい。握手ぐらいとかね。そうそう、うん。で、私はそんな中でね、もちろん一冊パターン。うん、はい。まあ、最初だから。うん、で、
うん、今後は5冊もい
っ今後はもしかしたら、そうそう、ちょっと握手会行ってみてね。
よければ。
いや、3冊ありかな、みたいな。3冊ぐらいありかな。
そんなに買うんだったの、
まあ、まあ、そうですね。
3冊買うと3回握手ができる。
いや、違う。どうでもいいよ、3回握手。
一緒に写真撮
ったり。一緒に通常撮ったりとかね。で、いい写真1冊だと、デジカメ1回カシャッ
なるほど、
うん、あともう、サインした写真集もらうのと、あと握手で終わりって感じで。で、俺握手会って行ったことなくてさ、で、やっぱイメージは、なんだ、AKB の、握手したらもうすぐ、うん、はい、次、みたいな感じ
が。お客さん長いですよ、
みたいな。長いですよ、みたいな。剥がされちゃった。
そんなこと
話そうものなら、ね。話そうとしようもんなら。
で、行ったらさ、握手してる人は、しか見れない、ついたてされちゃって、あと他の人は、椅子で並んで待ってるって感じなんだけど、行ったら、結構ね、話し込んでんだよね、割と話し込んでた、ファンの人と、あ、やべえ、俺あんま話すことねえな、つまみちゃんと、見る専門だから、セクシータレント、つまみちゃん、あんま話
す。会話する相手じゃねえ。
会話する相手じゃない。なんか特に、ねえなと思ってさ、事前情報とかも全然調べてないし、山口県出身ぐらいしかなくて、で、待ってて、で、ちょっとついたてのとこから見れちゃったり、あーみたいなさ、かわいいみたいな、ちょっと見れちゃったり。で、待ってて、おげえなと思ってさ、いろいろなんか写真さ、撮ったりしてさ、で、なんかそんな緊張してなかったんだけど、実際やったらものすごい緊張しちゃって、これからも応援します
そんなに
これからもみたいな、
そんなにな
んか初めて日本語喋るみたいな、
そういう発する人みたいな。でも、割とさ、小笠原愛ちゃんのライブ行った時とか
はさ、そう
普通に喋ってたじゃん。
なんかね、俺、あの時みんなでワイワイやってた流れで聞いてたん
だけど、ピンで、ピン、1対1だとちょっと。
1対1も隔離されててさ、で、そうそう、で、なんか段取り分かんなくて、あ、どうもみたいな、なんすか、なんか握手ですか、何かやればいいんですかみたいな、そんな感じでさ、
パンツ脱ぐんですか、脱ぐん
ですかみたいなのがさ、ね、そしたらちょっと待ってる時に、なんかチラシが貼ってあってさ、DVD4000 円が1500円で、買うと、ツーショットチェキができますみたいな。
ありがちだね。
商売しやがんな、と思って、もちろんそんな手にはね、乗りません。
乗ります
よね。
乗ります。
乗らなきゃ損
そうです。さすがです。さすがです。
DVD 買って、ツーショットね、チェキね、取ってね。満足して帰った。
ああ、いいね。チェキ見して。
チェキね。ちょっとあんま恥ずかしいんですけどね。
いいね。
いや、俺どんな顔して撮れてんだみたいなね。
所詮っていう袋に。
その所詮っていう袋に。チェキね。ちょっとどんな顔して
撮れてんだ。かわいいし。
確かにちょっとね、緊張してるね。
緊張してるね。
緊張してて、で。
かわいいなぁ。
で、
なんかパパと娘みたいです
よ。完全に。
ちょっと胸がちょっと
当たってる感じ。そうやべえみたいな。見てくんでもいいですか。
ああもうなんかそういうこと聞かれるとたまらない
な
んか
ね。やべえなと思って。
おっさんと真っ白
です。でやべえなんか話してた俺もなんか話したいなと思ってたんだけどなんかはいはいはいはいみたいな。
はい
みたいな。多分写真集一冊だけだったからかなと思って。つってねまあ一応そんな楽しい週末を過ごした。新年早々楽しい過ごした。
いいね。そういうのいいよね。
そうそう。
どんどんなんかさ、そういうのにどんどんチャレンジしていきたいよね。
そうだね。
そう
だね。脳の刺激になる
よね。そうそう。
はいはいはい。
脳トレ？
脳トレみたいになるかな、みたいな。
なる。
そうそう。
どんどんそういうところに行かないとね。
ダメだな。
どんどん外に。
そうだね。
俺、初戦グランデで、一回だけやっぱり握手会、サイン会握手会ってやって、プレイメイトが2人日本に来たんですよ。その時行ったけど、もうね、人が少なくて、プレイボーイだし、まあそれ日本で日本版出してる当時だから、人は少ねえわ。なんかこう英語喋れねえし、また向こうの笑顔ってさすごいじゃん、ピカーみたいな感じで上がるよね。上がる。 服の上からでもすんげえおっぱい大きいのがあってさ、こんな人間いいんだなとか、まあまあまあ、あれはシリコンですけどね、どうせね、
まあね、
どうせどうせ、まあ、サイボーグなんでしょうけど、学生の時にさ、俺らが学生の時に、デニス・ホッパー来たじゃないですか。
あ、うん、
で、何人かやっぱりデニス・ホッパー、あの歓迎会みたいなやつ、パーティーに行って、これ、まあ、俺らの知り合いでも3人ぐらい行ってんのかな。うん、で3人ぐらい行ったら割とこう少人数で話ができるみたいなさ感じだったんですって。レンズオッパーを掲げてでサインもして、やっぱりサインこう用意して持ってきてる人がいて、こう書いてもらって、俺らもサインしてもらおうよ、紙紙って言っても何もなかったんで、たまたまその時にジェームズ・ディーンの写真集を持ったらしいんです。これでいいからっつって、少しずつ破いて一枚ずつジェームズ・ディーンの写真にデニス・ホッパー、
意味わかんない、
デニス・ホッパーなんでって感じ。ひょっとして昔共演してるからそういう意味かなみたいなさ。
あ、そうなの、共演してんの、
なんかで共演してる、え、なんだっけ、あれ出てるよね、ジェームズ・ディーンの最初の頃の映画ってデニス・ホッパー一緒に出てるでしょ。その後グレて、イージーライダーとか行っちゃったんであって、
あ、そうなんだ、
なんか出てる、
そうなるほど、
ね、どうですか、うちの、小室哲哉の
まあしょうがないよね。でもね、でも分かんないけど何があったのか、まあでも文春廃刊になれっていうのもちょっと違うような気がするしね。
文春はだってね、俺らが望んでることを出してるんだから
仕事としてやって、仕事今日も覗いちゃうぞっていうような感じでやってるからね。
でも昔はあの路線ってさ、噂の真相の路線だよね、完全に、噂の真相の、そう、編集方針
っていうのは、そうね、確かにね、下水感じね、
そう、噂の真相の編集方針っていうのは、とにかく裏は取りませんと、来たものは全部乗っけて出すっていう、で、お客さんは必ずそれを喜ぶっていう、俺たちはゼロでいいっていう編集方針だったから、ところが文春の場合はさ、裏取るじゃん、一応カシャカシャみたいな、
だから裏は取ってんでしょ、取ってるって言ってるよね、裏取ってるから、もうこっちの言い分は間違いないって言ってるけどね。
まあもちろん言い分としては間違いないんだろうけど、あの会見見てさ、なんか泣けてきたよ俺。
ね、俺もちょっとね、悲しくなった。
あんな風に、
あそこまで言わなくていいんじゃない？
あんな風にお金稼いでさ、功績残した男がよ。
そうそう、調子に乗ってましたみたいなね。
幸せにならないの？日本で幸せになっちゃいけないのみたいな。あんな顔になっちゃうのか。
そこまでね、行っちゃうかねっていう、ね。
だって。介護疲れとちょっと鬱入って
る、でもちょっと疲れちゃってるんだと思うよ、ちょっとね、ちょっと休ませてあげようっていう感じだよ、多分ね、引退とか言ってるけど、まあまあまあまあ、ちょっと休もうよって、休んでちょっと考えてくださいっていう感じじゃない。
でも引退するつもりだったって話もあるけどね、
あるけどね、もう疲れちゃってんだよ、
多分前から一回引きたいっていうのは、
ほら、奥さんのこととか語ってる時とかさ、割とこう淡々と語ってんだよ、ところがさ、私についてきてくれたスタッフと一緒にみたいな話し出すと、もう込み上げてきて泣きそうになっちゃってるの見て、ああ小室哲哉ってこういうとこだったと、やっぱり仕事の男なんだなと思ってさ、一緒に働いてる仲間のことを思い出すとさ、泣けてくるっていうの、ああなんか小室哲哉ってこういう男だったかみたいな感じで、ちょっと初めて小室哲哉の人柄みたいなのがちょっと見えたなっていう。
まあでも本当会見見ると疲れちゃってるよ、
疲れちゃってるな、
稽古が結構大変みたいなね、
まあちょっと大変、そこまで語ることねえっていう話もあったけど、でもあれ言わないとまた言われるんだろう、どうせほじくり返されるから、もう全部言っちゃえみたいな、もう今思ってることはもう全部言いますと。
というわけで、うっちゃんのミュージッククリニックイエーイというわけでね、毎回、うちのくんのおすすめミュージックを、皆さんにお伝えするミュージッククリニックの時間がやってまいりましたよ、ね、毎回ね、ここのところ、小笠原愛ちゃんのことを、プッシュしてるんですが、小笠原愛ちゃん、YouTube にまた新曲のね、新しいアルバムから、都忘れ、1980っていうね、いい曲をアップしてるんで、ちょっと見ていただける。あと、おとんっていうね、おとんっていうお父さんのことを歌った曲もちょっと上がってるんで、そのあたり見ていただければと思う。また、こんちゃん ちゃんが多分ハルト
ン、ね、そうだ、話してもらいます
ね、はい、ね、そこから見ていただければと思うんですけど、はい、今回は、はい、ちょっといい機会なんで、はい、私が20代の頃、まあ、20代の頃からずっと聴き続けてる、うん、篠原美也子さんっていうね、
はいはいはい、
アーティスト、割とね、もう20代の頃からだと、もう割とね、少なくなってくるんですよ、うん、20代の頃聴いてきた音楽って、だんだん離れていくんですよね、はい、ただ唯一、この唯一、まあ、数少ない、この篠原美也子さんは、ずっと聴き続けてるアーティストなんですけど、
CD を買ったのね。
CD がまた出たんで、4年ぶりに。
あ、そう。
もともとね、デビューはね、やっぱり、小笠原愛ちゃんと同じ、帝国蓄音機商会から、メジャーデビューしてたんですけど、はい、その後、マイナーになりまして、うん、で、まあ、ライブ活動はずっとやってるんですけど、うん、この度、ライトハウスキーパーっていうね、はい、6曲入りの、うん、珠玉のナンバーを収めた、うん、ニューアルバムを出しまして、うん、最初は、ホームページ上だけで、希望者だけに、通販で売ってたんですけど。
あ、そういう形なの？
そうそう、そういう形なんですけど、やっとこの度、アマゾンとかでも流通し始めたので、ぜひ聴いていただければと思うんですけど、なかなかいいんですよ。今、売れ線の、応援ソングとか、聴けば、元気になるみたいな、みんなで聴いて盛り上がるみたいな曲じゃないんですけど、もう一人で、ちょっと落ち込んでる時に、落ち込んでる時とかね、はい、もうなんか世の中に疲れちゃったりとかっていう時に一人で聞くと、すごくしみる。
じゃあ小室哲哉に聞いてほしい。
そうそうそうそう。
俺もそう思った。
今小室哲哉におすすめの。そ
うそうそう、なんつうんだろう、こう落ち込んだ心とかを優しくそっと寄り添ってくれるようなね。
はい、
そういう曲の。
昔からそういう曲多いね。
詩がね、いいんですよ。しみるんです。隙もない、無駄もない。破綻もない、心も見えない、素敵なものだけつなぎ合わせても素敵なものにはならないっていうね、そういうふうな、今のなんか歌、曲とか音楽とかっていう、まあ映画にも言えるんですよ、これ、はいはいはい、ね、綺麗なものばっかり、まあ、
違和感の表面ですよね、ちょっとついていけないなっていう、
そうそうそうそうそうそうそうそう、なんていうかね、そういう姿勢だよね、結局今自分のいる位置って本当にこれでいいんだろうかみたいな、世の中ってこれで本当にいいのでしょうか、うん、みたいなね、ちょっと違和感の、はい、を歌ったような曲とかね、うんうん、まあ、ちょっと iTunes にもちょっと、うん、昔の、アルバムとかも出てるんで、うんうん、それでいいなと思ったらぜひ、ライトハウスキーパー買っていただければと思っております
。 CD、まあ、Amazon で買えますよと。
Amazon で買えると思います。ちょっと篠原美也子さん、ちょっと名前だけでも今日覚えて帰っていただければ
、はい、落語家的な
、パクリ人生相談のコーナーというわけでね、今回も来ました。毎回毎回こんちゃんがウェブからパクってきた相談に答えてしまおうという。
やっぱそんなそんなにまだないないって感じ。
ないですね。そんな毎回毎回ね、相談が来るほどこっちも繁盛してないんで。
繁盛してないですね。
やっぱりパクってパクってパクっつなんぼっていうね。いきますよ。はい、今回パクってきた相談は、はい、彼女に幻滅してしまいました。相談者、おでん藤岡さんね。
おでん藤岡ってことね。なるほど。
いや、分かんない。それは分かんない。
20代男性、はい、ね、幻滅してしまいましたということで、初お泊まりデートで彼女に幻滅してしまいました。週末彼女がうちに来て、さっき帰ったんですが、朝自分が起きる前にトイレでうんこしてたんです。まあ、運が伏せ字になってますけどね。まあ、読ませてもらいますけど。多分、うんこなんでしょう。
こんちゃん、大受けですね。まだこの時期はさほど。
まだまだ大丈
夫。帰った後にトイレをチェックしたら、便器の底に、しっかりと、うん筋が残っていました。はい、しかも、トイペも、トイレットペーパー。
そんな言い方すんの？
トイペも、点線の切れ目じゃなくて、破ったような感じになってました。人んちでうんこしといて、これは無神経ですよね。おでん藤岡くんから。
ああ、なるほど。
オディーン・フジオ
カ。オディーン・フジ
オカ。
オディーン・
フジオカ。ね。
20代か。
20代男性ということでね。どうでしょうね。
これ思うに、いや、うんこはいいと思うんですよ。だって、しょうがないから。ただね、やっぱ、うん筋残すのってどうかなと思うんですよね。で会社でもそうなんだけどさ、トイレ入ったらさ、
シャシャシャシャってやれってこと、
ね、そうそうそう、あ前の人のさ、筋どころか、パーツがさ、パーツが残って
る。パーツ、パーツ。
パーツ、パーツが、パーツがさ、で、しょうがないから俺のおしっこでそのパーツさ、
あるある
あるあるあるでしょ。俺絶対、パーツとか筋残したら自分、俺絶対トイレとか、
まあ私もね、私もやります。
そうね、だから筋残すのは、どうかなっていうのをちょっと思ったんですよね。
正月早々これですよ。
うんすじ問題。うんすじってちなみに便器の中にある。
ある。
そうそうそう。残ってる。
なるほど。
粘り気があって
なんか。こんちゃんとうちの人と許せないよ。これ厳密。
あ、俺は別に許せなくないよ、別に。
俺は、いや、うんすじちょっと綺麗にした方がいいんじゃないかなって。
まあ、俺自分はちゃんとやるけど、でも、多分そういう彼女は、なんだろうな、逆になんか全てを見せてくれそうな気がする、なんとなく恥ずかしい部分とかもなくって本当のなんか自分をさらけ出してくれそうな気はするけどね、逆に。
いや、この設定でいうと初めて一晩を共にした後でそのリラックスぶりはないんじゃないかと。
あ、
ちょっと前リラックスしすぎじゃねえかと、いうことでしょうね。
まあでも俺は別に構わないけどね、逆にちょっと愛おしいなっていう思っちゃうぐらいの感じであります
けどね。トイレットペーパーのミシン目のところをこうそのちぎらないってそんなに大問題なの？
それも大、俺は別にいいけどね。
わざわざインターネットに書かなきゃいけないぐらいの大問題
な
の？
そんなことないけどね。どうですか？
全くどうでもいいね。
どうでもいいね。どうでもいいね。逆にお前、ミシン目で切らないってことを、お前いちいち神経質だな、お前はっていう。
神経質だな。
ミシン目あんのに、うまくそれでミシン目ないとこ切るって結構難しいと思うんだよ、ね。
慌てたんでしょ？
慌ててた。
逆にね、俺それ、女の人からさ、うんちして、はい、帰りま、じゃあねって言って、彼女ん家泊まって、はい、うんちして、じゃあねって言って、うんちして帰って、後に、うんうん、あんたさ、ちゃんとミシン目のところで切ってよって言われたら、うわ、うわ、こいつ何って思うよね。
まあそうだね。
何、うんすじつけて帰ってんのって言われたらさ、あーもう幻滅こいつ、
まあ、そ
思わない、
うん、だからそれ彼女に直接言えば、彼女もお前に幻滅するから幻滅幻滅でね、前々がプラで、まあ新しい
恋人、まあ新しい
高校言えばいいんじゃないのって思った、思った通り、
インターネットにそのこと言って、だってどうせ言えないでしょ、ね、
言えばいいじゃんね、
言えばいい、
言えばいいからさ、言えば彼女もお前に幻滅して、ね、
もっと
別れられるよ、
おおらかな男と付き合いますよ、まあ一発やったんだからもういいじゃん、
あばよって感じで、
ね、バイバイっつって、遅いっつってさ、
ま、俺もね、うんすじついててもいいかなってね、ちょっと思い始めました。
思い始めた。いや、トイレットペーパーの、その、ちぎってる部分がどうこうっていう時点で、まあこれが本当ならね、
まあでも若さだよね。若さ。若さゆえの、なんか、
そういう。ベストを求めて
る。そうそうそうそう。許容量が少ないよね。容量がさ。
そういうことなのかっていうこと
ですね。若い、こんなこと言ってたらさ、介護とかできないよ、本当に。
なんで言うの介護なん
ですか？いや、うんちとか、うんちとか汚ねとかさ、言うとさ、おむつとか変えてあげなきゃいけない。
まあこういうことね、神経質に US に限ってね、包茎なんですよ。
申請
包茎。
申請ね。
おい！
お前申請
人だろ。申請じゃないけど。
お前火星人だろ。
怒った。
申請なんか。
まずお前が手術しろって話。
そうそうそう。
そうね、おちんちんの皮をきれいにお前が切れた。まずは。以上。
それは、いわゆる、まあいいけど、まあ。
以上です
。まあ、はい。はい、というわけでね、今回も一刀両断ということでね、
バッチリ解決しました。
解決しました。今日はもうちょっと長くなっちゃった。はい、次。映画とデンスカデンのコーナー、はい、どうですかデン、どうですかデン、
どうですか、でん。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今回もね、やっとね、新年が明けましたね。
今年もやっていきましょう。
お待たせしました。
我々の決意表明だ
ったね、本物ね。
今回もね。毎年毎回
毎年毎回
毎回一本の映画について語り合うこのコーナーね、新年記念すべき2018年、記念すべき一本目はさてさて何でしょうということで、今回はパークス。
ちょっと俺一回トイレ行ってくる。
あれ、ここでここでですか。
パークス、はい。
というわけでね、パークスということで、市村君もトイレから戻ってきたところで、iPhone がフリーズしてしまいました
と、ね。準備してたのに。
はい、はいはい、来ました。今回はパークスということでね、はい、東京の武蔵野市と三鷹市にまたがる井の頭恩賜公園の開園100周年事業の一つとして制作された青春ドラマ。同公演をと吉祥寺を舞台にひょんなことから出会った若い男女3人の姿を、数十年前に作られたある曲との関わりを交えながら追うということでね、監督は嘘つきみーくんと壊れたまーちゃんなどの瀬田夏樹、橋本愛主演、長野
芽
衣、染谷翔太ということでね、吉祥寺で一人暮らしをする大学生の純、橋本愛は今は亡き彼女の父親の恋人だった幸子という女性を探している高校生春に出会う。彼女と共に幸子の行方を追うと、その孫時代に遭遇。幸子の遺品であるオープンリールテープを再生すると、彼女と春の父新平の歌声が、ということで、途中までしか録音されていないその曲を完成させようと純たちは翻弄するということでね、そういう話です。
はいはい、
井の頭公園を ね舞台にした
100周年、
100周年、100年も続いてるんだ ね、
一応吉祥寺バウスバウス
シアター
の方がなんかちょっと
企画した
なるほど
ね、はい、なるほどね、良かったところありますでしょ、ね、僕はね、あのね、
順番の積極的に行こうね今年はね、
僕はね、井の頭公園、割とよく行くっつっても、まあ年に 1、2回ぐらいですけど、
よく行かねえじゃん。
でも、まあ知ってるところなんで、まあ年に 1、2回、2、3回ぐらいは、1、2回、
上の公園が月に行って
た。でも俺上の公園とか全然行かないもんね。
あ、そう。
だから上の公園の映画とか作られても、さっぱりわかんないけど、
そう
です、井の頭公園は割とそれに比べたら割と行くので、
はいはい、
あそこっていうのが知ってるところがね、割とフィーチャーされてるので、その辺は見覚え、あそこだっていうね。
そういうのは楽しいね。
そういうのは楽しいと。それだけで、それだけで楽しめるっていうのはありますよね。
はい。
はい、
俺はちょっと長野芽衣ちゃんをね、ちょっと見たいなと思って、
うん、
で、
うん、
で実際動いてる長野芽衣ちゃん、
うん、
演技してる芽衣ちゃん、うん、で、うん、いいかな、良かったなっていうところですね。
はい。
はい。はい。
芽衣ちゃん可愛かったね。
ね。
ちょっと星野亜紀に、ね、
ああ確かに。
なんかちょっとちっちゃくなった感じ。
確かに、そう言われる。
芽衣ちゃんもいいんだけど、橋本愛、主演の映画撮れたの初めて見たのかな。
いやいや、
そのいやいや、
あれ、
アナザー、
見たね、
いろいろあります、
アナザーもそうだし、霧島も部活やるって
、霧島、
あれもですわっけ、
いつも感じるさ、なんかその目がさ、落ち着かない感じ、今回特に落ち着かなくて、あれが多分橋本愛の、多分なんつうの、アンニュイな感じ、すごいこう、出てるなと思ったね、橋本愛全開っていう。それはすごいね、女性監督ってこともあって、多分すごいそういう空気感と雰囲気感みたいなのすごい大事にしてるのかなと思って、そこはやっぱ面白かったけどね、あと一個は、まあ、構成的なことだけど、なんかその過去の話と過去とこう現在がこうだんだんこうクロスしていくじゃない、だからそれのクロスの仕方はうまかったかなと思ったけどね、まあまあ比較的違和感なく こうクロスしていって、うん、どんどんそっちの方にみんな入っていくみたいな感じは良かったかなと思いました。
井の頭公園が舞台ということで、ちょっと見てですね、うん、あ、井の頭といえば井の頭五郎さんということで、年末にやったのをね、見たんですよ。あの五徳のグルメ、博多スペシャルを見たらね、博多スペシャルね、あの竹原慎二が出てる。
ボクシング。
そうそうそうそう、はいはい、おすすめです。
陽気になって
る。そうそうそう、広島岡山の、
うん、なんかあの広、やっぱ関西、あの広島方面の、あっちの方面の、うん、あのなんとかじゃけんみたいなことで話してるんで、うん、なかなかね、うん、あのガンだったけどほら元気になって、
あ、元気なんだよ。
元気。
あ、よかったね。
よかったねって、俺は確認できたんで、ちょっとよかったですね、この映画のおかげで。
もうね、あの、市村くんがね、映画のこと以外のことを言う、言う、言う、映画のこと以外のことをね、褒めるときはね、もう、ちょっと大体腐すんですよ。腐すに決まってるんですよ。
これから来ますよ。
ちょっと、ガツンと。ついでに聞くと、年末やつ何、一部生放送だったの、孤独のグループ。
知らない、それは。
らしいね。
だから、
そうなの。
それでね、それでね、予言すると、こんちゃん叩きが始まります。一発目がこれだ
って。何選んでんだって
。コンちゃんなのやっぱり。
俺チョイスだ。
俺ね、今年ね、一発目だったの。あの、映画見た
映画ね。
一発目だったんですよ。いいやね。じゃあ、コンちゃんからのお年玉だったんだね、これね。
またお前かっていう。
またお前。
ああ、コンちゃんからのお年玉だったのか、みたいな。まあ、予想通りですね。はい。
あの、すいません。あの、俺もね、言ってますけど、
はい。
本当ね、税務署に出すね、あの書類の作成でね、あのちょっと本当やりながらやったんですよ。
はいはい、
だからちょっとね、あの途中わかんない、見ながらやったんで、途中ちょっとわかんないところがある
ん
で、教えてほしいんですけど、あの最初から
ないでしょ。
最初からちょっと最初から順番に言っていい？ちょっとまず。橋本愛ちゃんが大学生です。で、レポート
整形、整形大学、
整形大学で、就職先、就職先も決まってんだけど、レポート出さないと留年すると。で、ああダメだっつって教授にレポート書きますっつって、じゃあ書いてこいって言われて、でそこに。愛ちゃんの住んでるアパートに見知らぬ女の子がこう写真見ながら来て、で実はそれが長野めいちゃんで、
はるちゃん
で、なんか自分のお父さんが死んだと、死んだと、で亡くなったお父さんの遺品を調べてたら、なんか手紙が見つかったんだよね、手紙と写真が。でどうもお母さん以外の人と付き合いがあったと、ね、で、その人は誰かなって思ってこの辺りを探してたら、ちょうどそれが橋本愛ちゃんの住んでるアパートの部屋に住んでたらしい、その彼女がね、付き合いのあった お父さんと。で、どんどんそれで不動産屋とか、あの橋本愛ちゃんも一緒にそれならということで不動産屋とかに行きます。その女の人の行方を調べようと。で染谷翔太君のところに行き着くんですよ。あ、それうちのばあちゃんだ、この間死んだよみたいなこと言う。ちょっと年が合わなくない、なんか。
あ、ばあちゃんとお父さんってことね。
うん、そうそうそうそうそう。
だからまあ、
メイちゃんのお父さんと同年代なのに、メイ
ちゃんのお父さんだからだいぶ晩婚で子供が生まれるのも遅かった。
そういうことね。そういうことね。でもそういうことなのか。じゃあお母さんは若いってことかい？
じゃない。
なんかね、年齢が合わ、あとね。でまあいろいろあって曲が見つかるんです。オープンリールが見つかります。見つかりますよね。で染谷翔太君の部屋から、あのおばあちゃんの遺品を探してたらオープンリールが見つかります。で、ああ2人で曲を作ってたんだっていう話になりますよね。そっからまあ過去の話とかが、ドラマとかが、お父さんとおばあちゃんが曲を一緒に作ってたっていう話になるけど、
森岡古い栗之助君出てたね。
そうあれは、森岡龍くんがお父さん。
お父さん。
もう一人いたよね。もう一人男の人に。
おそらくね、大家さんだね。 あれは多分。
あ、大家、
うん、大家さん、もう途中、だから最後に死んじゃうじゃない、
はいはいはい。
死ぬのか、病院かなんかに、まあ、で、その寸前のカットで、うん、いつも大家さんが座っている椅子にハーモニカを置いてあったね。
はい、
はい、多分大家さんだったんじゃない。
ああ、そういうの、そういうカットがあったんだ。
すげえ、
ワンカットだから。
でもあのその過去の、うん、そのお父さんと、うん、あのその女の人、うん、彼女がサーコ
さん、ね、
とかが、うん、のドラマの中に、うん、めいちゃんが出てきたでしょ、うんうん、あれは何なの、
う
ん、
あれは、まあ、あの
小説の中、
これ小説の話だから。
あ、そうそうそう、
小説を書くっていう目的があったから。
小説の中でお父さんとお母さんも会話してるわけですよ、うん、だから心の中で、うんうん、そういうシーンだね、あの心象。
ああ、なるほどね。めいちゃんの心の中でお父さんお母さんじゃないよ、その お父さんとその彼女、うん、おばあちゃん、染谷翔太のおばあちゃんが話してるところに、うん、心の中で話しかけてたっていうこと。
そうそうそうそう。
これはなんかその彼女が作った小説で自分自身
もなんか入れたら、そういうことかもしれない、ね、そういう小説を書いて
たっていう。そうそうそう、小説の中
で。それで、うん、最後あたりに、うん、あのなんかライブハウスで歌ってるじゃん、
うんうん、
歌って、でどっかどのシーンだったかな、うん、橋本愛ちゃんが、うんうんうん、その永野芽郁ちゃんに詰め寄って、うん、あんた誰なの、うんうん、本当は誰なのみたいなこと言うじゃん、うんうん、なんかあれどんでん返しあったの、なんか
なんかあれでしょ、あの、うん、何のためにこんなことを自分させたんだっていう話をしてるじゃん、うん、だってほら、うん、やってくれって言ったのに、うん、こうじゃねえって言い出したじゃん、ハルちゃん。だからなんでっていう話をしてるじゃん。
ああ、そういうことね。別に本当はウヒヒなわけじゃなくて、
というシーンはなかったね。
実はみたいなのはない
ないないない
ない。あ、分かった。俺分かんなかったのさ、あのイタリア人だかフランス人みたいな男なんだったの。なんか出てきてさ、頑張ってとかって言って、
あれはだからあのイベントを主催して
でしょ。それで、曲ができまへんみたいな話になってさ、ガイちゃんがこうあの控え室に行くとさ、愛、うん、ちゃん友達なんか仲良さそうに喋ってて、愛ちゃんがちょっと気まずそうな顔するシーンあったじゃん。あれ何？
あ、それも分かんなかった。
うん、え、あれで、あれでライブの後でしょ？
ライブの後。
あれ歌えなかった
から
しょ？あ、歌えなかった。で申し訳なくて、
彼女でもその友達もなんか知らんぷりしてて、
ね、友達もちょっとだからそういう、うん、そのなんつう、自分たちを恥かかせないでねみたいなさ、う
ん、全然だ、私が推薦してあげたのに、だからね、あんた何私の顔に泥塗ってんのみたいな
っていうことじゃ
ん、
う
ん、
そう
そう、ああ、吉祥寺ってそういう人間が住んでんだ。
まあ今はそうだよね。
ああ、そうなんだ、そうなんだ。
井の頭公園界隈は今はそうなっちゃって
る。そういうことね。
おしゃれ貴族、
おしゃれにしてるけども心は冷たいと、うん、ちょっとのミスも許さない、ね、ライブでちょっと失敗、あんな素人の間にライブでちょっと失敗してくれて、なんだてめえみたいな。
これがね、フジロックだったらまだしもね、
うん、
ね
大して大きい声じゃない
からね。フジロックでもあの程度のミス許されますよ。ノリだから、
ノリでね、みんなウェーイっつってね、手拍子でやってくれる、
やってくれますよ。
俺ちょっと予告編見た時にね、映画館で、うん、なんか別の映画見に行った時に予告編やってね、うん、あ、なんかちょっとこれ面白そうだなと思ったんですよ、うん、
何が面白そうだ
な、
なんか
やばい、いや怒ったらいいやん。どこが怒ったの
かな、なんかほら、あの昔のなんか曲をなんかあの
完成させる
みたいなんで、
そういうのも分かる、
メイちゃんも出てるしさ、うん、あ、なんかちょっとこれ面白そうだなと思って、
ミステリアスなんじゃない
かなみたいなので、うん、であ、これいいわと思ってパークスあったからさ、うんうん、したやつ、あ、じゃあパークスっつって、うん、で見終わって、うん、うんってなって、あ、予告あるって見たけど、予告そんな面白くなかったよ、
ね、見直し目があれっていう、
あれってあれ
そういう気分だ
ったかな。予告編だけが俺を助けてくれると思って、うん、予告編見ればちょっと俺立ち直れるかなって、予告編見たら、あれあれあれ、こんなんだったっけみたいな、そんなんだったんですよね。だからね、
やっぱコンちゃんでも
そう
騙される、
僕らでも騙されちゃったっていうね、
うん、俺そのね、さっきのその井の頭公園の思い出って、うん、と小学校5年生の時に世田谷に引っ越してきたの、
うん、
厚木から、
うん、
神奈川県から東京に戻ってきたんだけど、その頃が結構行ってたのよ、
うん、
小5ぐらいから、うん、普通に、うん、自転車で
井の頭公園に、
あの頃のはっきり言って井の頭とか吉祥寺とかってひどかったんだから本当、
うんうん、何があ
んなファミリーもいないしカップルもいないし、すっごい寂れてて、
うん、
30年ぐらい前だね、30年以上前、
もうヤクザしかいないの、
ひどい、もう全然あんなおしゃれな店もないし、 あんな感じじゃないの。今なんか大道芸とかやったりとかしてるけど、あんな雰囲気1ミリもなくて、人なんかいないの全然。平日なんか行っても全然おしゃれ雰囲気全くなくて、俺らがなんかその辺の自転車ボーンとかさ、うん、投げて遊んでたような汚い池だったから、ね、
いやどんな遊びだよ、
そういう遊びだよ、それぐらい許されるような雰囲気の、なんか結構廃れてたというか、
バイオレンスジャック、
そんなにね、あの町はそんな綺麗じゃない、
クーロン城みたいな
そんなおしゃれじゃない、
住みたい町ナンバーワンでしょ今ね。
でなんかそう今そうなっちゃって、ね、でなんか途中から来てる人はなんか大学生とか、まあ、その監督も含めてだけど、浮き足立ってるんよね、なんかね、その作られた吉祥寺の イメージの上でなんか物語を展開して人々が生きてるみたいな、すごい嘘っぽい、だランウェイビートみたいなさ、
ああいう結局その、お父さんとか、そのおばあちゃんとかが曲作ってた、
そんなんじゃないのよ、
70年代
のそんなんじゃないよ、そんな吉祥寺は違う、あれ幻想、幻想、
あの今その当時はあんなおしゃれなやつらはいなかったと、
不良がすごい、ね、怖いんだよ本当に夕方になると
だからそういうやってほしいよね、
だからおかん、
それは無理から始まったみたいな、まあまあまあまあ、まあ、井の頭公園が
リアルからね、だからいいんだけど、別にね、嘘でも。100周年とか言ってさ、やる上で、なんかリアリティが全然ないんだよね。
井の頭の主としては。
全く主って、まあ、俺主じゃないけど。
バラバラ、バラバラ言いたい。バラバラ事件とかあったもんね。
バラバラ事件は井の頭
ですよ。井の頭公園。
全部血が流れてるんです
。そういうの抜きにして語れないよね。
なんかその、なんか地方出身者っていうとあれだけど、うん、なんかもう勝手に来て、うん、井の頭公園でこんな感じみたいな、うん、それがすごいなんか嘘っぽくて、
だからなんか田舎者が作った感じのね、
感じがもうプンプンで辛かった、それがね、嘘っぱちやんみたいな。
なんか俺ちょっとこうこの今日のあれ調べまして、ちょっとパークスの情報をいろいろ見てたら、うん、とあるブログでめっちゃ今年ナンバーワンですみたいなブログがあって、
うん、波長があったじゃん、
波長あったもん、だから俺、うん、うーんってなってたけど、あ、こういうブログあるってことはもしかして3対1でみんなもしかしていいかなみたいな、うん、そういう風になるパターンあんのかなと思ったんだけど、全然違ったん
ですね。いや、俺ね、すごい疲れたんですよ、うんうん、すごい疲れてる時にパッと見て、うんうん、でね、一つちょっと思ってたことがはっきり形になったんですけど、うんうん、インスタってあるじゃないですか、
うんうん、
インスタ映えってやつですよね、うんうん、で俺嫌だったんだけど、うん、ああいうことする行為自体がさ、うんうん、知って思いながらなんか人のインスタとか見てるわけですよ、いつも、うんうんうん、でね、自分がすっごい疲れてる時にあれ見ててふと気づいたんだけど、うん、これさ、うん、この上げてる人たちがさ、うん、楽しいと思って上げてるのは事実じゃん、これを、うん
うん、でインスタをね、
インスタをね、うんうん、でさっきの話じゃないけど、うん、実際男とじゃ女が生活してみるとかっていう話になるとさ、うんうん、もうトイレの後始末がちゃんとするよってい こうリアルさが出てくるわけですよ、いろいろと、うんうん、でも、うん、そう、でもあそこに上がってる写真とかはさ、可愛、うん、いわけじゃん、うん、でこの子たちこれがいいと思ってる。でもう一つ、ひょっとするとこれこうあってほしいと、世の中、うん、世の中こうあってほしいって各あれかしですよ、うん、みたいなこと、うん、要するに祈りなんじゃないかなっていう気がちょっとしたんですよ、うん、で俺それ以降インスタ見ても別に腹立たなくなって、うん、この映画見て、うん、はっきりと、うん、やっぱこうあってほしい、うん、っていう世界を描いてるんだろうなと思ったわけ、うん、各あれかしだと、まあアーメンですよ、アーメンね。ほんでやっぱ橋本愛ちゃんの住んでるアパート見るとさ、うんうん、どこだと、うん、それ学生が住めねえやろ、そんな公園のそばで風通しが良くて光が入ってさ、大体、うんうん、学生が住んでるとうちの君が東長崎で住んだとか、うちのがほら伊豆村で住んでたよね、そこで住んだようなとこなんだしさ、
俺が住んでたイラン人しかいない、
イラン人しかいない、
1万8000の
野原の層みたいなねところとかさ、
かわいいね、
まあ、でもやっぱりさ、公園走ってる時に橋本愛ちゃんがさ、ガラガラって音がしてさ、木漏れ日がバーって出てくるってあたりもさ、こうあってほしいんですよ、うん、世の中、でこうあってほしいっていうのを描いてるんだなと思ったんで、うん、なんかこうそれを見てる感じ、うん、祈りを見ている感じですよ、うん、本当はこうあってほしいんだなっていうさ、うん、だってあんなのでね、じゃあ君に何とかしたら単位あげるよみたいな話になるわけないんですよ、うんうん、 あんなになったら
社会学だろ、あれは。
社会学だろ、
社会学的な、なんか勉強しなさいと、
うんうん、なるわけないんですよ、うん、俺と工藤がさ、だ単位落とした時なんかさ、もう底辺だよ、もう教務課行ってさ、うん、先生の住所教えてくれと、うん、勝手にレポート出すからって、うん、教務課教えてくれなくてさ、うん、じゃ先生と、先生が最後の授業をね、うん、所沢でやるからって、うん、で工藤君と俺と、あと M 課君ですよ、うん、M 課君って勝手にレポート書いてたから、うん、課題も出てない、うん、先生同意してこれ出そうって言ってさ、うん、置いて、あの工藤の車で行って、ひょいと柵乗り越えたら、うん、警備員が来た、うん、てめえな、おらって言われたら、工藤がぶち切れて、うん、なんだ、おら、あ、文句あんの、なんだ、工藤が、そういう時に、
さすが、昔自転車投げてただけ
ある。だけど、凶暴性を発揮して、
カミソリみたいな、
カミソリみたいな、
それ、権力に対してね。
権力に対して。
警備員だよ、
警備員。お前、柵触ってんだ、乗り越えたんだ、俺は柵触ってるだけだと。柵触ったらいけねえ、俺でもあんのかって言い出して。警備員がさ、チッて行って、車に乗ってさ、追っかけてやんだ、俺たちを。所沢校舎で。工藤とも、あ、M川君もさ、逃げろ逃げろって。
もう、あの日雪だったのか、なんか滑ったよね、廊下で。
廊下で、ね、あの、M川君が滑って。
ずてーんってね、あい
つ。待ってって言って。俺と工藤が、もう学者、学食行け、紛れる紛れる人見てますって。ああ。で、工藤と森川君は、ひどいよ、君たち。で、来て、合流して。うん、じゃあ授業終わったからってさ、教室開けたらさ、うん、先生も誰もいねえで、
それがリアルキャンパスライブ、
それがリアルキャンパスライブ
ですよ。でもさ、面白いよね、その
面白い面白い。
いやでね、やっぱあの例えばじゃあ大家さんか、大家さんの家に行くとさ、うん、こうレコードがバーッと並んでたり、うん、たりとかさ、うん、なんかこう いいものっていう、うん、
いいものしかね、
こうしか映してないっていう感じが、うん、あのこういう絵があって、やっぱあっていいんじゃないかな、しゃらくせえよ、しゃらくせえ。
ただ本当言わせてもらいたいのは、綺麗なものばかり繋いでもね、綺麗なものはできないんですよ。
そう
なん
です、そこに来た。分かってる分かってる、分かってるんだけど、でも各あれかしっていうものだと思うと、まあこれはね、各あれかしじゃないと思いますよ。ちょっとふざけてると思うんです、ふざけてると思うけども、でもあの、まあ、映画の見方として一つ俺分かったかなと、各あれかしって思ってる、撮ってんだろうなっていうの、本当にあのこんなことあるわけねえだろうっていうさ、うんうんうん、何もかも、うんうん、最後の中であのミュージカルのシーンとかもさ、ミュージカルっぽいシーンあるじゃない、うんうんうん、
フラッシュで、
ね、どうかなと思うけど、うん、まあ井の頭公園に行ってさ、こんな風に自分たちの生活が楽しければいいなっていうことをこうやってる、だからあれを楽しいと思える感性っていうのはあるんじゃないのかなと、あの波長がハマればね、正直言うと今年のワーストワンですよ、とりあえず
まだまだ
一発目からね、バーンってしちゃったけども、また今年もきついよ、戦闘態勢っていう、ジムラお前舐めんじゃねえぞって、戦闘態勢のね、
なんか
そ
ういうの
舐めんじゃねえって、戦闘態勢の魔界
ですよ、甘かねえぞ、
ちょっとあのいいですか、あの去年の ワーストで、はい、あの金メダル男さ、はい、まあ、で、あと去年結構僕打策を選んだみたいな感じに なっちゃってるけどさ、はいはい、1位になった乳酸菌飲料販売員の女、あれ僕が選んだやつですよ、
だから1位と決定票が
呼ばれてるあとコンチャンセレクト、去年
コンチャンの手のひらの上で俺は孫悟空だ、
孫悟空が遊ばしてもらったって、
コンチャンの手をギュッと握んなければいくらでも遊んじゃないから先見大事です、
お願いしますよ、ね、今年ね、なるほどね、
あの物語がねちょっと後半でグダグダしちゃって分かんない、最初の曲探して署名翔太が出てくるあたりまでね、コロコロコロって転がってね、あ、テンポ良かったんだ、途中からこう過去と本当現在がね入り混じっちゃうあたりで、ひょっとして組み立てがうまくいってないのかなって感じはしたけどな、
何が何に向かって言ってんのかっていうのがね、
言ってんのかってちょっとね、あの分かんなくで、彼女春ちゃんの方がなぜそのこの曲じゃないかもって言い出したのかもちょっとよくわかんない、うんうん、まああのお父さんと話した結果そうじゃねえってことになったのかもしれない、
結局なんだっけ、結局曲は完成
し、結局あれはあの公演の中でなんかその
放送で歌ってた、ね、
放送で歌ってたあれが完成、
あれが完成、あれもう春ちゃんもこれなら納得みたいな、
納得みたいなして帰ったっていう、
でもそれはどっから出てきた歌なの、どっから橋本愛ちゃんの内面から出てきた音楽なわけ、なんだよくわかんない、
結果そうなんだろうね、うんうん、まあ、つまりだからそのなんつうのバンド編成でやってたやつじゃなくて、うんうん、もっとそのまあなんつうのフォーク的な感じ
に振ったって、ラップもないね、
ラップもないし、
でもラップバージョン最後入ってなかったっけ、ちょっ
とラップ歌ってたね、なんかね、
あ歌ってた、
途中から入った、途中から歌ってた、
まあ、それ染谷翔太君がラップできるというね、
そ、まあその違いでもね微妙だよ、すごい聞いててもそんなに違いは多分あんまない、うん、 言いたいことはなんとも分かる。
でも随分綺麗に撮れてるなと思ったよ、いろんなものはね。あの引きの絵がちょっと中途半端で弱いなっていう程度、
まあ、いろんなもの映っちゃうからね、引いちゃう
と、ね、うん、引いちゃうもんね。だおしゃれな路地撮った後で引きでちょっと上から撮ってみると、うん、普通のなんか街並みだったりして、うん、これは面白くないなっていうさ、うん、その辺もだからインスタ映画にするんだったら、うん、もうちょっと綺麗なところだけもっとやってくれると、うん、だから工藤君ももう参ったみたいなさ、うん、ここまで綺麗で嘘つかれると問題ね文句もねみたいな感じになるかもしれない。
いやそれがさ一番最初にさ100周年記念映画っていうのがまたさ、うん、引っかかるわけよ、うん、この完全町おこしで、うん、まあ、うん、いい感じにしましょうよ、わ、うん、かりました、うん、っていう映画じゃない、うん、
まあでもそれはしょうがないんだろうな多分な、うん、まあ、
お金出ちゃって
る、ね、お金出しちゃってるからさ、うんうん、悪口は言えねえしな、うんうん、昔バラバラ事件があったんですよそこみたいなねイヒヒみたいな、
ほとんど嘘だもん、ね、
いやいやいやいや、だからその対比を出してほしかったんだよね、うん、昔はこんな荒れて
る、せめて昔
は ね
荒れてるって俺の印象だけど、
やれねえのは分かるけどね、やれねえのは分かるんだけどちょっと毒入れてもいいじゃんね、うん、
公園の周りにさ住んでてさ、うん、ものすごく高いよ多分、
でも学生が住めるわけないんだよ、
住めないですね、
あんな場所に
タイムじゃない、
あれ竹の塚どこだったらリアリティありますよ、自分たちが住んでるのはね、竹の塚どこだったらすげえリアリティあるんだけど、
そう荒川の横とか、
そうそうそうそうそうそうそうそうはいかねえなっていうさ、
というわけでね、あの井の頭公園が大好きな人にはね、あの綺麗な
そうそうそうそう、そういう見方って あっていいと思ってる、
おしゃれな井の頭公園、はい、吉祥寺が好きな人はどうぞご覧あれという
感じでね、はい、皆さん目が死んでますよ、
はい、というわけで
次回頑張っていきましょう、
次回頑張ります、次回は子供使い、
子供使い
というわけでよろしくお願いします、
よろしくお願いします。